り鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ、かなり今スムーズにいきましたけれども、ね、今日ですね、実は坂本さんはリモート、はい、電話でのご出演となりますね、
はい、そうですね、今日は福岡空港から。
空港ですか今。
はい、そうです。
はい、あの音声は、
はい、
きちんと伝わっているんですが、なんとなくいらっしゃる場所のこう空間が大きいのかなっていうのは伝わってきますね。
あ、そうですね、はいはい、まあ、チームワークでなんとか乗り切りますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ちょっとね、九州が台風10号、かなり今も警戒が必要な状況続いてますね、
はい、そうですね、はい、まあ、現状風の方はだいぶ収まってはきてるんですけど、うん、そうですね、まあ、ただ交通機関が全然動いてなかったので、うん、まあ、ツイッター見ていただければ分かるんですけど、結構ここまで来るのに苦労しました。
あ、そうですか。
なるほどね、大変、うん、大変ですね。
そうですね、うん、まあ、なんとか、まあ、帰れる方法が見つかったので、今日中に東京には着けるかなと。
お、よかったですね、
うん、はい、
いや本当に最近よく100年に一度のとか、統計上初めてのとかいう、そういった、ね、うん、災害が続いているので本当に心配ですけれども、
はいはい、
これからもね、あの今日この後も中国四国地方ですかね、まだまだ警戒が必要な地域あると思いますので、この後も皆さん、リスナーの皆さん、最新情報をこまめに確認して、どうかできるだけ安全にお過ごしいただきたいと思います。そして私は坂本さんの電話回線が切れないことを祈ってます。
あ、そうだ、切れたらまた繋いでおります。
はい、もう
時間長いですから、
ね、すぐ繋いでくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、そしてですね、今日は番組のコーナー少し入れ替えまして、この後すぐ、はい、ゲストをお呼びして、 お届けしていきたいと思いますので、皆さんお楽しみに。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。先週も多くのコメントをいただいておりますが、今日もどんどん紹介していきますので、 YouTube からのコメントをよろしくお願いします。それではこの後もじっくりお話を伺います。番組を進めていきましょう。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人に、マグマグの提供でお送りします。さて、先週もお伝えしておりましたが、ゲストをお招きいたしました。マグマグのメルマガ元証券会社社長澤田清春が教える投資に勝つニュースの読み方の著者、政治経済アナリストの澤田清春さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。澤田でございます。よろしくお願いいたします。
はい。坂本さんね、お会いしたいというふうにおっしゃってたんですけれども。
そうだよね。
はい。さあ、本日のゲスト、澤田清春さんが発行されています有料メルマガなんですが、投資に勝つには、まず第一に情報分析が必要ということで、投資に勝つという視点から日常のニュースをどのように読むべきか、元証券会社社長で現在も投資の現場の最前線にいらっしゃる筆者の視点で解説していただくという、メルマガです。あ、解説しているメルマガで、今日はご本人にお話を伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
澤田さん、伺うところによると、ラジオ出演は初めて。
あ、初めてで大変緊張してます。
あ、そうですか、はい、かなりあのにこやかな笑顔で、はい、お話いただいてますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では早速お話伺っていこうと思うんですけれども、はい、澤田さんは、まあ、先ほども伝えまして、 お伝えしましたけれども、ニュースの解説を主に。
はい、あの今のメルマガはニュース解説という形で、あの昨年の12月からですね、あのやらせていただいてまして、はい、一応毎週火曜日、発行ということで、 週刊ですね、うん、という形でやらせていただいて、その週の、まあ、ニュース、まあ、特に、まあ、こう注目されているニュースを 2,3 取り上げさせていただいて、ちょっと深掘りして解説するという形でやらさせていただいてます、う
ん、世の中にはニュース日々たくさんありますけれども、はい、どんなふうに取り上げるニュースを選んでるんですか？
そうですね、あのやはりまあその、まあ、世の中の皆様がこう注目しているだろうというニュースを、うん、まあ、なんかあのまず 何件かピックアップして、その中から絞り込んで、まあ、2,3 にまあ絞った上で解説するという形にさせていただいております。
さあ、そんな澤田さんのメルマガを読んで読者の方はですね、どんなふうにそれを投資に活用していけばいいんでしょうか。
そうですね、情報の中にはいろいろなこうものがこう隠されているというかですね、まあ、それをまあいろいろこう拾っていただけるような能力を身につけるというかですね、単純にこうこれが上がるんだとかこれが儲かるみたいな話ではなくて、日頃のニュースの中からこういういろいろな分析ができるようなこう能力をつけていただきたいということで、それで、私の視点からにはなりますけども、ニュースの分析をさせていただいて、これをメルマガを1年間読んでいただければ、ある程度そういうニュースの分析能力がつくような形の構成にさせていただいているつもりです。はい、
坂本さん。
はい。
やはり投資家の方にとって、自分でニュースを追うだけでは足りないものなんですかね。
そうですね、まずニュースというのは、量がですね、大小いろんなニュースがあるわけで、大きなニュースというのは、みんな知ってて当然ということなんで、そこは内容をまず抑えるとは思うんですけど、その後に、そのニュースを、どうみんな考えているのかなと、どういうですね、銘柄に波及するかな、株式投資の場合ですね、波及するかなとか、その影響を考えるというのは大事だなというのは、ニュースを見る意味としてあるんですけど、あと、いろんな、新聞社でも何社もあるわけじゃないですか。だし、情報配信の、クイックとか、ロイターとか、そういうところもたくさんあるわけで、そこの、若干書きぶりが違ったりもするわけですよね。そのところでですね、実際、言ってることが違うこともたまにあるんですけど、
それを
ど
うですね、
相場に生かすかというところが大事なので、その基本のその読み方、多分これ本筋はこうなんだろうなっていうのが分かって、ニュースと触れ合うとですね、全然違うなというところはね、あると思います。
私たちのこちらの番組でも、澤田さんのメルマガを以前ね、取り上げさせていただいて、
ありがとうございます。
読ませていただいたんですが、かなり一つのニュースに対してその背景から説明してくださったり、視点も一つでなくて、こういう見方もあるとか、澤田さんご自身の意見も含めて書いてあるので、こういうニュースってこういう捉え方をするものなんだとか、そういうなんか新たな視点を身につけることができるなと思って、
ありがとうございます。
なるほど。やはりね、投資だけでは、投資のねについて考えるだけではダメだというところで、さあ、そして、澤田さんはどうやってこうニュースを取り上げるものを、先ほどもありましたけど、どのように取り上げるニュースを選んでいるんでしょうか。
基本的にはその週の中で、こう注目度が高いだろうというニュースを選ぶようにはしています。多くの人が興味を持っているものを選んで、でそこをより、先ほどご説明いただいた違う目線でとか、深掘りするような形で、ご解説をさせていただいているような形になりますね。
よりマーケットに結びつくであろうという内容。
そうですね、やはり投資に役立つというふうに言ってはいるんで、投資家の目線で見てどう見るかという、これがどういう今後ストーリーに結びついていくかみたいなところにつながるような解説をするようにしております。
どうやって情報収集をされているのかすごく気になるんですが、かなり多くのこうニュースを取り扱っていらっしゃいますし、情報源というかそのあたりは、
単純なその今坂本さんからありましたように新聞を見てっていうこともありますし、今はネットがこれだけ発達してますんで、海外のそのニュースペーパーっていうかですね、そういうものを見るっていうのも日本の国内の新聞に比べるとかなり違うことが書いてあったりしますし、あとはそれだけだとその出てるものですんで、個人的なつながりである人脈であったりとかっていうところから、いろいろな情報を仕入れて、それで総合的にその分析したものをご提供しているという感じになりますね。
坂本さん、
はい、
やはり澤田さんは元証券会社で社長も務めていらしたという経歴をお持ちなんですけれども、そういった方がニュースをどう見ているかっていうのは気になりますよね。
そうですね、まあ、そう社長の目線というよりは、まあ、多分証券会社のプロがどう見てるのかっていうのが多分大事なところだと思うんで、もう専門さんも多分証券会社の社長になる前に、まあ、証券会社で、まあ、あの下積みから始められているので、だからその見方っていうのはちょっと大事ですよね。まあ、どっちかというと個人投資家もなんていうのかな、その、あの細かいニュースというか、まあ、関係、まあ個別銘柄に関係ありそうな重箱の隅をつくようなニュースをあえて探し出すんですけど、結局それは、うん、まあ意味があるのかというところがあって、まあその短期的なその株価の値上がりには関係するかもしれないですけど、まあ、全体がどう考えているのかっていうのにやっぱり合わせていく、まあ合わせなくかったとしてもそれを知っておくっていうことが大事だと思うんですね。だからは、そのプロ証券会社で働いてる人はどういうふうに見てるのかなっていうのに注目するっていうのはすごく大事なんじゃないかなとは思いますけどね、はい。
うん、ネット上で正しい情報の見極め方っていうのもかなり難しいと思うんですが、
そうですね、
澤田さんのメルマガは、まあ、信憑性があると我々は見ているんですけれども、
ありがとうございます、
はい、他にもたくさんねニュースを解説しているものとかあると思うんですが、はい、まあ、どうやって正しい情報を見分けたらいいんでしょうか。
まあ、何が正しいかっていうのもなかなか難しいところだとは思うんですよね、うん、まあ、正解がないあのものの方が世の中って結構多くてですね、はい、まあ、こういう先ほどのお話じゃないですけど、こういう見方もあるけどこういう見方もあるって、まあ、どっちも正、うん、まあ、ある意味正解だっていうもののが世の中多いんで、
はい、
だからあの必ずしも正解を求めるっていうそこよりは、まあ、こういう見方もあるけどこういう見方もあると、うん、で、まあ、そういう見方がいろいろあるんだということの事実を、まあ、あの知っておくということが大事だと思うんですよね。なんであの一方的なあの見方になると大体こう袋小路にはまっていっちゃいますんで、うん、あの A っていう見方もあれば B っていう見方もある、まあ、C っていう見方もあると、でそういう見方があるということを知っていくことが大事なんじゃないかなと思いますね。
まあ、正解がないというかまだ答えが出ていないっていうニュースもね、はい、ありますからね、
まあ、あの単純なことももちろんあって正解があることもありますけど、はい、世の中、まあ、そうじゃないことの方が世の中には結構多いもんですからね、あのであと時間が経たないと正解がわからないっていうのも結構ありますんで、うん、ですんでそういうのは、まあ、多角的な見方はいろいろこうあの情報としてあの仕入れておくってことは非常に大事なんじゃないかなと思いますね。
そして澤田さんのこうメルマガから実際のまあ投資にどういうふうにつながっていくかというところを具体的にちょっと過去の事例でお話しいただけないでしょうか。
なるほどですね、はいはい、あのまあ、メルマガの過去の事例ということじゃないんですけど、はい、まあ、あの私もさっき坂本さんからあのお話しあったとおりずっとも証券業界とかも投資の業界にいまして、まあ、株ももちろん買ったことも自分であってですね、で、まあ、あの株に関して言うとやっぱりあの興味がないものには買わないっていうのが私のスタンスで、まあ、さっきで上がるとかっていうことで、はい、なんか誰かが言ってるから買うとかっていうの大体失敗するんですよ、
う
ん、
そういうものなんですか。
なるほどね、
エモリさんも納得ですか、そのあたり。
そうですね、やっぱりね興味ないとなかなかね、
そうですね、
深掘りできないっていう面もね あったり意外にしたりね、するかもしれないね。
突き詰めていくことが必要なんですね。
そうですね、あの、まあ、過去に、まあ、メガ、まあ、あの別に今回は出しますけど、
はい、
まあ、あの上場廃止になってしまいましたけど、ダヴィンチっていう会社がありましてね、まあ、今もうあの上場してませんけど、まあ、私も不動産のビジネスとか、まあ、あと、まあ、自分で今やってますね、M&A とかその金融のビジネスというのは、まあ、個人的に好きなんですね、自分でやって。ですので、まあ、よく内容も分かって、まあ、本当にあのちょっとまあその時こうあるあの会社に勤めた時にストックオプションもらってお金もちょっとあってですね、でダヴィンチを買いました。本当に10倍になりましてね、で、まあ、ダヴィンチは、まあ、あの今は上場廃止しちゃってますけど、あの結構うまいところで売れて本当に 10倍までいかないしか8倍9倍で売れたんですよ。
大成功ですね。
素晴らしいですね、
ただまあその後あの、まあ、これはまあ今も上場してますけど GCA って会社ですよね、 GCA サビアンですかね、であと、スパークスっていうあの運用会社って、まあ、これも2つも結構好きな会社なんで買ったんですね。で本当にそこからもまた上がってどうでしょう、まあ、本当にそこからまたそのダヴィンチ売ってからまあどうですかね、3倍とか4倍になって、ただもうその後リーマンショック来ましてね、本当に10分の1になりました
けど、
ね、
本当ですか、
なりましたね、本当に、まあ、あの過去のチャットその目が見ていただけると分かるかもしれませんけど、な本当にまあ株って怖いなとは思いますよね。まあ、まあ、元を割ってるわけじゃないんで別にいいんですけど、まあ、それにしてもね、あの売っときゃよかったなって思いましたけどね、ただまあ、あのそれも含めて興味を持てるところをね買うっていう、あのそうしないとやっぱニュースが日々そういう出てもですね、あのやっぱ興味持てないんで、
確かにね。
じゃあ澤田さんのこうメルマガを購読 する方の中でも、はい、その澤田さんが書いていらっしゃる内容の中でも自分が興味を持ってさらに突き詰めて調べたりとか、うん、できるようなものを選ぶべきなんですね。
そうですね、うん、そういうあの行動とかその能力をこうあのこれをメルマガをこう1年とか読んでいただくとつくというような前提で、うん、あの構成させていただいているつもりではいるんで、はい、まあ、あの私のメルマガでこう言ってるからこう買うとかじゃなくて、うん、まあ、こういうあの情報をこう読んでいただくことで自分で分析する能力がですねつけば非常にいいんじゃないかなというふうに思ってます、
うんうん、やはり1年の設定しているっていうのは何か意味があるんですか？
そうですね、1年だと、まあ、先ほどお話したあの習慣でやってますんで50大体まあ50ぐらいなんですよね、はい、であの1回のメルマガで、まあ、あの2つかまあ3つ、まあ、あの特集で1つにしちゃう時もあるんですけど、うん、あの大体まあワードで、まあ、間開けて書きますんであれですけど、まあ、7枚とか8枚ぐらい書きますんで、うん、まあそれなりの1年になれるとニュースの量でもあの、まあ、1回2回あの2つだとすると100ぐらいのニュースを読むような感じになるんで、うん、それぐらい読むとやっぱりそのニュースの読み方とか分析の仕方とかっていうものも、まあ、ある程度こうあの分かっていただけるんじゃないかなっていう感じしますね、
それがこう2年目に入ったらまた同じ時期に同じような話題を、うん、より読者の方も自分なりに噛み砕いた視点も持って読むことができたりとかするんですかね。
そうですね、自分なりのそういう分析力もついて、私のメルマガ読んでいただくとまた最初のこう時に比べるとまた違う感じで読まれるのかなっていう感じします、
うん、なるほど。さあそして、まあ、読者の方気になるところかと思うのが澤田さんが今後どんなところを解説していくのかというところなんですが、はい、まあ、やはり今日本そしてアメリカも政局の変化が、ね、はい、あるというのが気になるところかなと思うんですが、澤田さんはではまず国内に関して、はい、どのようにご覧になっているでしょうか？
そうですね、急に、はい、安倍総理の方がまあ辞任ということで、うん、まあ、こちらは本当に急にだったんで、来年の2期まで続けるもんだと私も思ってたんで、あれなんですけど、まあ、15日ですか、自民党の総裁選があるということで、
は
い、
ま
あ、
14日
でしたか、はい、まあ、大方、こう、菅さんですかね、うん、で決まってるんじゃないかというような、話になってて、まあ、菅官房長官自体もいろいろな政策をこう出されてますよね、はい、で、まあ、いろいろなこう菅さんが出されているものを見ると非常になんか私個人的には、まあ、大変偉そうな話なんですけどすごくセンスがいいなと思っててですね、うん、デジタル庁ですか、はい、の件であったりとか、うん、あと、まあ、中小企業の合唱連行法をしなきゃいけないみたいなことも言ってたりとか、うん、あと地域金融機関の統合とかですね、まあ、あとこれまあ結構一番取り上げられてますけど通信費のね前から言ってる、うん、
それが私一番嬉しいなと思うんですが、はい、
県とかっていうのが出てて、まあ、意外とかなり具体的な政策がこう、うん、就任する前から出てるんで面白いなっていうふうには思ってますね、
うん、ただなんかもうほとんどなんか就任する前提でなんか話されてますよね、
う
ん、
まあ、そうでしょうね
明らかにね、
もうそんな感じします、
ね、なってきましたよね、
ただ大きなこう考え方というか流れはやはりアベノミクスを引き継ぐんですかね。
基本はそうだと思いますね、うん、金融政策とかに関して言うと、まあ、完全にアベノミクスを引き継ぐという形になるのかなと思いますね。
コロナの対応なんかに対しても、まあ、表に立っていらっしゃるっていう、まあ、印象があるので国民の安心感はあるのかな、なんて。
そうですね、非常に実務には長けてらっしゃる方なのかなっていう感じはしますし、うんうん、安心感はあるんじゃないですか、ね、まあ、今までも8年近く官房長官として仕切ってきているということもありますしね、うん、はい、非常に安心感ありますし、そういうふうにマーケットも多分反応してるんじゃないかなって感じしますね、
うん、どうでしょう他のお二人、まあ、概ね菅さんなのかなという流れはあるんですが、はい、他の、ね、お二人の政策も、まあ、結構気になるものありますけれども、もし、まあ、総裁にならなくてもその政策は今打ち上げているというか、はい、
そうですね、石破さんが言った、まあ、地方を創生なんか再生しなきゃいけないとか、うん、地方を盛り上げなきゃいけないっていうのは、まあ、前から言われていることですけど、はい、まあ、それは確かにおっしゃる通りだと思いますね。じゃあ具体的な策は何なのかっていうところがね、うん、 もうちょっとこう深掘りしないといけないのかなっていうところはありますけど、はい、
でもう少し、まあ、総裁選で選ばれるのが近づいたらっていう感じになってくるんですね。
そうですね。あとは、まあ、注目すべきはやっぱり税の部分ですかね、うん、税の、まあ、特に消費税のところの、うん、移行っていうのが、まあ、今のところはどの候補者さんもあまりこう消費税減税っていうのはこう明確には言ってないですけど、まあ、世論としては結構そういう強い意向があるんで、うん、まあ、そこはどうなのかなというところは注目してますね。
ただ安倍さんの流れを引き継いで菅さんが減税に踏み切れるのかっていう。
そうですね。ただ、まあ、野党が今度合併しますかね、うん、合併というか新しい野党、
はい、新政党、
新野党ですかね、はい、まあ、こちらが、まあ、減税みたいな話もちょっと出してきてるんで、うん、そうすると選挙に入る場合やっぱりね、減税と減税否定派だとやっぱりちょっとっていうところの意見も出てくるでしょうし、菅さんもその明確には否定してないんですよね、消費税の減税に関して言うと、うん、今のところ考えてないというような感じ のニュアンスなんで、
今ちょっと濁しているというか、
今は明確には言わないですよね、うん、
これあれですよね、佐野さん、まあ、減税について消費税の話あるんですけど、まあ、ここ、まあ、10年15年ぐらい所得税減税っていうのは、まあ、米国はずっとやってますけど日本で全くやらないじゃないですか、まあ、ここっていうのは何なんですかね、この片蔵にやらない、この昔自民党の政策ではとりあえず所得税減税しとこうみたいな話だと思いますし、で、まあ、まあ、今年ね、仮に冬に一つ所得税の減税すると、まあ、還付が返ってきてボーナスがなくなっちゃった人もちょっとなんとかなったなってなるわけじゃないですか、まあ、この辺ってどうお考えですかね。
おっしゃる通りで所得税全然下げてなくて、まあ、一方法人税は、はい、まあ、今実効税率で 30% 割れてますかね、うん、まあ、かなりここ10年ぐらいで下げてきてっていうことで、だから、まあ、ある意味その、まあ、法人優遇というようなのをずっと貫いてきたっていう感じだと思うんですけど、やっぱり、まあ、所得税の水準って非常に高すぎると思うんで日本で、特に、まあ、まあ、香港でああいういろいろな問題があって、まあ、その香港のいろいろな機能とか人がまあどこに移るのかみたいな話になった時、まあ、必ず税金が高いっていうのが日本の場合ネックになりますよね。
そうですよね。
だから、まあ、個人的な希望としてはまあ下げて、もうちょっとこの最高税率は下げてもいいんじゃないかなっていう感じはしますけど。
そうですね。
まあ、非常にやっぱりその、まあ、ある種社会主義的というか、ほとんど税金がかからない層っていうのも結構日本の場合いますんで、
そうですね、はい、
法人に関しても、うん、税金払ってない法人が結構かなりあるんでですね、まあどうなんでしょう、源泉徴収制度っていうのがまあありますんでね
はい、はい、
やっぱり一番取りやすいからそこ下げたくないっていうのがまあ本音かもしれませんけどね、
うん、そうですね、うん、ありがとうございます。
そしてアメリカの大統領選も澤田さんがどうなっているの、はい、どうご覧になっているのかなと思うんですが、そうですね、
ずっと去年あたりからウォッチしてきてますけど、はい、まあ、ここのところ今年に入って、まあ、特にコロナのことが起きてから、まあ、バイデンさんがこうリードしているんじゃないかという話をずっと、まあ、夏ぐらいまで来てて、まあ、今でもそうだという意見が、まあ、結構向こうのメディアでは多いんですけど、うん、まあ、先週ですかね、フォックスのニュースとか見たら、まあ、トランプ大統領 の支持率が 52% まで、はい、まあ、回復したというような話もあって、うん、まあ、過去の大統領の2期目見てもですね、大体52とか53ってこう結構当選してるんですよ、
まあ、安定と見ていいということ
ですね、うん、まあ、分かんないですけどね、うん、その前はここに至って戻ってきたってことなんで、うん、その前は 40% 台だったんで、
う
ん、
戻した要因は何があったんですか、ね、
まあ、いろいろありますけど、やっぱりコロナに対するその批判っていうのもちょっとこう出尽くしたというかですね、うん、いうとこと、あと、まあ、いわゆる BML というような運動、うん、これはなんか実はまあその、トランプ大統領にメリットが発生してるんじゃないかっていう人は結構多いですよね、うん、実際 BLM が、まあ、起こって民主党の支持がっていう人もいるんですけど、今は逆の現象も起きてきてて、まあ、やっぱりちょっとこう過激化してるとこもあってですね、うん、で、まあ、よくロー&オーダーみたいなね話で トランプ大統領が法と秩序が必要だというような話してますけど、まあ、それに賛同するやっぱアメリカ人も結構多いですよね、であとはまあまあ、正直言うとそのちょっと民主党のバイデンさんが弱いというところが、だからちょっと早すぎたかもしれないですよね。そういう、まあ、まだ分かんないですよ。私はトランプさんが当選すると思ってるんですけど、はい、7、3か6、4ぐらいですね、思ってます。まだ分からないですけど、まあなんかバイデンさんがリードしたのがちょっと早すぎたかもしれないですよね。ちょっともう持たないというか、これからまだディベートとかあるわけですよね、2ヶ月、という感じはしてます。
キープするのは難しそうだということですか、
ね、プラス材料があまりないなっていうのが正直なところなんですけど、
なんかね、選挙戦で動物の森、集まれ動物の森を活用するとか、こう楽しそうな雰囲気は伝わってくるんですけれども、任天堂、ちなみにですけど、はい、任天堂株ちょっとね、あ、いいんじゃないのみたいな。
任天堂は、まあ、ありましたけど、そうですね、まあ、うん、割安ではないとは思いますけど、PR 水準とか見ると、まあ、そういう。
選挙戦にね、まあ、キャンペーンに使われるということで、かなりまあ注目されましたけど、バーチャルな選挙戦、ね、これからまあ各国でも使われていくのかなというところで、まあ、任天堂以外にも、なんか、バーチャル選挙戦とかでこう注目しておいた方がいい、まあ、銘柄と言わなくてもジャンルはありますか？
そうですね、まあ、ジャンルというか、まあ、そのバーチャルな世界っていうのは、その選挙に、まあ、選挙っていうのはちょっとなんかね、なんか石破さんの話もあって、その規約に反してるんじゃないかっていう話もあるんで、選挙戦が拡大するかどうかはあれですけど、はい、バーチャルな世界でいろいろなものがこう拡大していくっていうのは私はあると思って、まあ、それは物販であったり、プロモーションであったりとか、それはまあリアルな世界でやったものがバーチャルな世界に、まあ、いわゆるアバター的なね、感じでっていうのはあると思うんで、やっぱりだからゲーム会社とかでそういう会員を持ってるとこっていうのは、まあ、そういう可能性は持ってるわけですよね、まあどうだっていうのはなかなかあれですけど、まあ、日本だとどうなんでしょうかね。でもまあ可能性のあるとこはあるんじゃないですか、携帯ゲームとかね、あとはちょっと想像していただいて、会員組織があれば、そのバーチャル空間をいわゆるゲームをやらせるっていうことだけじゃないところに使うというのはあり得ると思ってますね。そういう意味での任天堂っていうのはポテンシャルはあると思いますけど、
まだまだ、
ただ任天堂ってそういうサービスで儲けるってのは下手なんですよ、すごく昔から。基本的にゲーム屋さんだっていう認識が強くて、まあ、そもそもその携帯ゲームもね、出るの相当遅れましたし、なんかそういうサービスで儲けるっていうのは、なんかカルチャーとしてちょっと一個乗り換えなきゃいけないところあるのかもしれないですよね、
さあ他に、まあ、政局以外にこの秋澤田さんが取り上げていこうかなというニュース、どんなところがあるでしょうか？
そうですね、やっぱり本丸の本丸っていうのは、その、まあ、この米中衝突、米中の争いっていうのは、やっぱりこの、かなりこう世界変わってきてると思いますし、まあ、よくその私グローバル経済はまあこの10年でかなり終わって、まあ、ここから10年というのはまあこういわゆるブロック経済みたいな形でですね、まあ、新冷戦とまでは言わないですけど、かなりそういう経済に関しても、その政治体系にしても変わってくるんじゃないかなというところをずっと言ってて、でまあ、これはあんまり言うとこう政治的なあれなんで、まあ、その中国がどうなるかっていうのも、よくメルマガにも書かせていただいてるんですけど、あまりこう中国に対してそのバラ色の未来はあんまり見てなくてですね、むしろ、まあ、今の政治体制でやっていくっていうのは厳しくなるんじゃないかっていう見方は私はしてますね。ただそういう見方でずっとメルマガやるときにお話してたんですけど、その時想定してたそのスピード感より相当早く物事が進んでるんで、だからあんまりこう急激にね、こうなるとちょっと日本もただじゃ進まないんで、
まあ、ちょっとコロナもありましたし、いろんな情勢がね、なんか思わぬスピードで思わぬ方向に進んだりということもあるようなので、まあどうね、ニュースを読んだらいいのかなっていうのは、まあ、引き続き澤田さんのメルマガを皆さん参考にしていただければなと、
ぜひ、
はい、思っております、はい、ちなみに明日火曜日ですので、はい、澤田さんのメルマガ発行日ですよね。
そうですね、はい、いろいろな先ほど その国内の、まあ、政局といいますか、はい、いう話もありますし、まあ、
最新の情報を盛り込んで、
はい、いろいろニュースは結構たくさんあるんで、ここのところは、はい、 厳選して選んで、はい、その中から配信させていただきたいなと思ってます。
はい、さあといったところでお時間近づいてきてしまったんですが、今日ご紹介しました澤田清春さんのメルマガ、元証券会社社長澤田清春が教える投資に勝つニュースの読み方、こちらで皆さんぜひチェックしてみてください。詳しくは番組ホームページをご覧ください。また本日19時30分から投資で勝つための最新ニュース解説と題してマグマグでライブ配信を行うそうです。アプリのダウンロードやマグマグの ID が必要になりますので、詳しくはマグマグのホームページをご覧ください。澤田さんのツイッターもね、あるということです。
ありがとうございます。はい、あのツイッターも、はい、よろしくお願いします。はい、
澤田清春で検索すれば出てきますね。
そのまま出ますんで、
はい、はい、ぜひチェックしてみてください。ということで今日のゲストは澤田清春さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。坂本さん、引き続きお電話でよろしくお願いします。
はい、そうですね、今日は、はい、コメントにもいただいて、はい、はい、はい、はい、はい、
ではまずはですね、こちらのコーナーで先に江守さんのにご用意いただいた、はい、資料からいきたいと思います。
最初じゃあ私の方からいきますかね。今日はね、いくつか資料用意してきたんですけど、多分時間足んないですよ、またね。
はい、また、入りきらなかった分は YouTube ライブの方で説明、ご紹介していきましょう。
最初の今日用意した資料なんですけど、はい、今年の、まあ、一応先週までの、うん、主要資産、まあ、主要市場といった方がいいですかね、はい、パフォーマンスということで、うん、いろんな市場のですね、騰落率を出してるんですけどね、まあ、資料をちょっとぜひ、ね、見ながら YouTube の方はですね、見ていただきたいんですけども、
はい、ラジオでお聞きの方は番組ホームページからダウンロードいただけます。
うん、はい、まあ、これご案内の通り、最近上がってる、今年上がってる銘柄っていうのはね、例えばシルバーとかね、ゴールドとかね、うん、あるんですけど、はい、まあ、未だにですね、高値を維持しているということで、まあ、シルバーについてはね、もう 50% 上がってるっていうですね、うん、まあ、とんでもないあれなんですけどね、
持ってた方よかったねっていう感じですね。
そうなんですよね、まあ、なかなかね、買ってる人いないと思うんですけどね、うん、でゴールドも一応 28% 弱、先週末までで今年上がってますよと、うん、でナスダックはちょっと直近下がったじゃないですか、
はい、
なので、うん、26% 上昇ということで、ゴールドのは若干、まあ、今いい状態になってますよというのが、まあ、今のところ特徴かなということと、あとはまあ相変わらず原油はね、まあ、今日のちょうどまたお話しますけど、WTI 原油、ブレント原油、一番左側ですね、下の方にありますけど、うん、まだ全然上がらない、うん、むしろ今下がってきちゃってるってことですね。
ちょっと下げてしまいましたよね。
これはね、
ま、先物が下がったんでしたかね。
非常に危ないんですね、うん、危ないサインだっていうのを今日ちょっとね、後ほどお話しするんですけどね、はい、まあ、ちょっと一応こういう市場の状況になってますよっていうのをもう一回今確認いただいた上で、まあ、今日話するんですが、ちょうどまあ先週金曜日に、
はい、
アメリカの雇用統計というのはですね、発表されまして、うん、まあ、未だ、まあ、まあ、重視している人もね、多いし、まあ、私も、いろんなポイントでは重視はしてますけどね、まあ、どこ見たらいいのかって話になるわけで、ちょっと次のね、2ページ目見ていただきたいんですが、アメリカ雇用統計の概要ってことなんですけどね、うん、まあ、非農業部門雇用者数がね、137万人増えましたとか、失業率が 8.4% に、うん、まあ、低下しましたとかね、まあ、これはまあ、ありきたり、
はい、
でですね、まあ、今回のびっくりしたのはですね、予想通りなんですよ。
う
ん、あまりに予想通りすぎてマーケットも動かなかったっていうね、うん、こんなこともあるのかっていうぐらいね、まあ、ほとんど影響がない、
う
うん、ぐらいの内容だったんですが、
これ低水準で止まってしまって、なんかあまり思ってるほどこう回復が緩やかすぎるなーなんて思っちゃうんですか。
それは一つねポイントなんですよね、うん、であとね、今回これ137万人増えてるんですけど、はい、このうち 25% が、うん、いわゆるね政府の臨時雇用者なんですよね、
うん、
結構多い4分の1。
臨時雇用というとどういったものなんですか。
どうなんだろうね、僕もちょっとよく分かんないんだけどね、うん、それ同じ数字がですね7月はですね 15% だったんですよ、うん、それが 25% 増えてるんで、まあ、内容を見るとね、うん、いやそれ臨時の人で増えてるんですかと、雇用者数がね、うん、っていう話なんで、まあ、どういう目的で取ってるのかっていうのはちょっと私も分からないんですけどね、うんうん、まあ、
一応政策は成功してるというか、
まあ、どうかな、
一応雇用は生んでいる、ね、ということですよね。
これ雇用統計だけじゃなくて、うん、ISM とかいろんな指標の雇用関係の指数がですね、あんまり良くなってないんだよね、
うん、
だから雇用は思ったほど改善してないけども、トランプ大統領は見たかと、いい数字だろって言ってるけど、これはもう明らかにね、もう理解不足もいいとこだね、
うん、
まあ、彼が言ってることはもう皆さんもご存知だと思うけど、正直めちゃくちゃ、
うん
うん、正しいことはやっぱり言ってないから、まあ、フェイスブックが怒るのも当然、
うん、まあ、強い誤調でね、バッと言うからそうですかって受け入れそうになるんですけど、
間違ったことも言ってるんで、うん、これはね、フェイスブックがやっぱりそうやって指摘して、うん、ツイッターとか、ツイッターか、どちらかというとね、ツイッターですね、ツイッターがやっぱり削除とかね、
喧嘩してましたね、
しょうがないよね、
はい、
実際ミスリードして間違ったこと言ってるから、うん、それは有権者がね、まあ、ちゃんと正しく本来はね評価すべきなんだけど、まあ、どうもやっぱりそういう風になってないみたいなんで、
うん、
まあ、それはちょっと私が論評してもしょうがないんでですね、投票権もないし、まあ、
投票権そうですね、
ほっとくしかねえかなと思ってるんですが、はい、一方次の3ページ目ね、
はい、
これが大事でですね、実はアメリカの GDP がね、やっぱり潜在成長率がですね、まあ、明らかに低下してきてるね、
うん、
はい、で、まあ、昔はね、もう 3% とか 3.5% だとかよく言われてて、はい、まあ、やっぱり直近20年で見るともう 2% ですよ、
うん、
実際ね、なのでこの 2% ということを前提にですね、まあ、例えば金利とかあと株価の上昇というのを本来は見ていかなきゃいけない、うん、まあ、その割にやっぱ株価の上昇は大きいし、まあ、金利は非常に低いというのが現状じゃないですかね、うん、ね、どうですかね坂本さんね、
どう見ますか。
そうだと思いますよ、うんうんうん、いや現状、まあ、トランプさん のミスリードというか、まあ、でもこれって昔からあったわけで、うん、そんな、まあ、ひどいこと言ってるけどそんなことねえだろうっていうことも、まあ、結構あったんですけど、まあ、でもそういう芸風だからねっていうところでもあるし、でもただそれがちょっと行き過ぎちゃった部分はありますよね。だからまあ結構それ中心に回らざるを得なくなったというのは、まあ、面倒くさいという話もあるし、あと、まあ、江森さんとこの前話してたんですけど、いや日本って実はあんまりトランプさんにいじめられてないよねっていう話があって、これは、ね、
そう
ですね、従順だったのか、
うん、
それとも まあ、仲が単純にね、
安倍さんと仲がいいから、
うん、そうそうそう、心臓と仲が良かったのかっていう話になるんですよね、うん、まあ、これはどっちなのかっていう、まあ、どっちもかもしれないですけど、うん、だからその辺のそのさじ加減とその敵が決まってるっていうところの政治っていうのはなかなかその巻き込まれたくない、まあ、ただ日本が大したことないから、いや、まあ、自分の国のことをあまり、ボロクソに言いたくないんですけど、まあ、だからこそそのスルーされてたのかなというとちょっと悲しくて、まあ、中国だったら結局やり合う意味があるわけじゃないですか、だからまあそういうことなのかなと思ったりしたんですけどね、はい、
なるほどね、あ、そうですよね。あとこれは坂本さんも多分同じ意見だと思うんですけど、次のページね、はい、ちょっと見ていただきたいんですけどね、
はい、
アメリカの株と原油の動きね、
うん、
これ株が今4ページ目なんですけど、ちょうどこう上がってきて、うん、まあ、ややこう今天井感が若干出てるんですけど、うん、原油がねこれ下がってきてて、
うん、
これやっぱね結構原油が先に下がったりするんですよね、
はいはいはい、
うん、で今日今ちゃんと見ていただいてるんですけどね、これ見るとね、はい、原油戻らないうちにちょっとまた WTI 原油が40ドルをね、
うん、
ちょっと先週末割ったりしてるんで、
うん、
ちょっと心配なんですよね。これどうですかね、これ、
うん、これは確かに心配ですね、まあ、実際、うん、まあ、これがまた40ドル割ってからこの前みたいに30台は当たれるのみたいになると財政が苦しくなっちゃうじゃないですか、うん、
ね、
だからそこで株売りっていうのは厳しいし、で今日のまあ僕の資料に、あったかな、ないかな、先週かな、今週はないんですけど、特にオイルマネーの売りが切れないんですよね、ずっと、
ね、うん、その辺がやっぱりね
ね、
中東のオイル
不安なんですよ、
売るまではきつくなっちゃうとね、
そうです
ね、また日本株売りだとかね、まあ、欧米株売りみたいな、ね、話になるけど、
そうそうそう、
あともう一つちょっと次のページにですね、このハイイールド債も同じようにちょっと並べたやつがあって、5ページ目なんですけどね、
はいはい、
でこれもやっぱりあの、まあ、以前から、ね、お話ししてましたけど、やっぱりこうハイイールド債っていうね、まあ、ある種リスク資産じゃないですか、これって。でこれがやっぱりこうちょっと天井感が出てきてるっていうのもね、ちょっと心配だなっていうのは一応こう5ページ目の資料でですね用意してるんですけどね、これでもハイイールド債は結構 FRB が買い支えたりねする部っていうのはね、どうなんですかね。
全部ではないんですけど、一部なんですけど、ただ買うよっていうアナウンス効果はものすごい大きくて、まあ、日本も実際買い入れられる銘柄と買い入れられない銘柄ってあるんですけど、まあ、例えば、まあ、枠がその決まってて、まあ、そこ1回ごとにこれだけしか買えないとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そうじゃない買い入れの対象にならない債券のスプレッドも縮小したりしますので、まあ、やっぱり、まあ、ハイイールド債買いますってアナウンスメント効果は相当でかいなというところですかね。はい、
なるほどね。やっぱりそういう意味ではあのこの原油と、ね、
はい、
ハイイールド債っていう、まあ、いわゆるこう2つのこう非常にあの重要な指標がですね、若干ちょっとこう頭打ちになってきてるっていうのが、なんとなくその今の特に先週木曜日、はい、金曜日あたりの、うん、アメリカの株の下落、うん、
いや、ね、一時1000ドル以上、
ね、ダウ平均が下がったりしてますから、はい、まあ、何かしらのことをこう示唆してるのかね、まあ、一時的なものでもちろん止まればこれは非常に、まあ、ありがたい話なんだけれども、はい、まあ、やっぱりねこういう動きが出てきたときに何もないまま終わるっていうのはですね、意外にこうない時も結構あるんで、まあ、もちろんこの調整がですね本格的なものでない可能性の方が私は高いとは思ってますけど、
はい、先週のその、まあ調整とみなされて、そこまで日本株に影響もなかったのかなと。
まあ、日本株は、まあ、これ沢本さんね、後ほどまた聞きたいですけど、うん、まあ、坂本さんのコーナーでまたお聞きしたいですけど、はい、まあ、アメリカの株についてはやっぱりかなり買われてるでしょ、
うん、
そういう意味ではね、だそこの分の調整っていうのは、まあ、本来入るべきなのかなっていう分もありますんでね、うん、まあ、そういう意味ではちょうど今日はアメリカのレイバーデーっていうですね、はい、まあ、お休みなんですよね、まあ、
そ
んな
こともあってね、
そうそう、休場もあるんで、まあ、3連休の前にですね、まあ、売りが出たって話もできなくはないということなんでですね、まあ、おそらく来週今週のまあ火曜日の本ちゃんの本番の取引でですね、まあ、どういう動きになるのかっていうのをですね、まあ、皆さん、まあ、待つような状況になるんでしょうね。でね、もう一つねちょっと面白いチャートを今日作ってきました。
はい、
なんだろうこれはっていうチャートが
初めて見ました。
6ページ目なんですけどね、はい、過去のバブルの推移ってことでですね、まあ、まあ、おそらくラジオ日経さんに出てらっしゃるですね、いろんな解説の方も、はい、まあ、今のアメリカの株バブルだバブルじゃない、まあ、いろんなね論調があると思います。で、まあ、後にならないとこれわからないので今どうこう私言うつもりはないんですけど、過去のものをねちょっと今比較しようと思ってですね、面白いチャートを持ってきまして、まあ、いろいろこう過去にですねバブルとおぼしき、まあ、価格の急騰がありましてですね、
はい、
まあ、丸最初のところから言うと水色の線がこれ金価格がですね、
はい、
まあ、1980年に高値をつけた時とか、あとその後に資産バブルね日本でね、はい、ありましたよね。日経平均が4万円近くまで上がったとか、でその後にハイテクバブルが来てグレーの線ですね、ナスダック100のこれチャートなんですけどね、でその後 WTI ゲイン、まあ、これコモディティバブルですよ、2008年に弾けたね、まあ、その後リーマンショックが来てもう全部潰れちゃったと。で今はこの青い線の、まあ、これなんていうんですかね、ファングム
これなんかどんどんあれ増えてい
ってるから、
たくさん足したんですけど、
増えてきて
フェイスブック、アマゾン、アップル、ネットフリックス、グーグル、マイクロソフト、であと最後に金をちょっとつけておきました。まあ、これまあ、要は1をスタートにして何倍になりましたかと、だから16っていうのは16倍、8っていうのは8倍になりましたよってことなんです。まあ、大体平均すると、まあ、10倍から15倍ぐらい、になってバブルって終わるという感じなんですよね。でそう考えると今のハイテク株はですね、
はい、
もうね38倍までいっちゃってるっていうね、
すごいな。
まあ、これ基準をどこにするかなんですけど、一応一番安いところにしてるんですよ、上昇相場の、
はい、
で大体これは、まあ、どの相場もどうかな、まあ、10年から、まあ、本当に長いやつはね10年以上なんです、12、3年ぐらい続くんですけど、まあ、そういう意味ではもう今のこのファングムか、ね、
はい、
もう10年以上経ってるんで、はい、結構いいところまで来ちゃってるなっていう感じはね、正直あります。
じゃあそろそろなんかもうちょっと大きな動きが あってもおかしくないかなって、
でゴールドは最近すごく上がってますよね、はい、上がってるけどこれ2倍にもなってないんですよ、直近のやつも。だからね、まあ価格の動きだけで言えばですよ、はい、背景関係なく、うん、バブルでも何でもないっていうカウントにはなっちゃう、これだと。歴史的なバブルでも何でもない、まあ、つまりこれ大体1000飛んで50ドルぐらいがスタートなんで、はい、10倍ったら1万ドルですよ。1万ドルになったらバブルだってなるんだけど、まあ、1万ドルはちょっといかないんじゃないですかね。なんかそんな気しますけど、どうですかね坂本さんね。
いやでもこれ金って金のパート2は大したことないですね、これ考え
大したことないのよ、
これで見るとそうです、
ね、本当大したことないの。
仮にバブルになればあと3倍4倍普通じゃないですか、ね、
そうなんですよ、
ね、
うん、伸び率でいうと一番ちょっと金が先がありそうな感じが、
うん、
してしまいますね。
ね、だからそうなると金を買えって井森さんの本読めばいいのか。
うまいことつなげましたね。
本当にまさにタイトル通り。
そうそう、まあ、ですけど、まあね、これでも実際このバブルの後のそのチャートを見てもらうとあんまり下がってないですよね、一回水準が上がれば、ね、
そうなんですよね、
ここまで来ればね、うん、まあ、日経平均はちょっと、まあ、この後ダラダラ、ね、下がりましたけど、
そうなん
ですよね、うん、だからある意味、まあ、あれですよね、そのある程度初動で買っときゃどこでも売れるねっていう話ですよね、も
し
バブルがあれば、
うん、
そんな感じかなと思いますけど、ね、
いや、ありがとうございます、
はい、
さあそして次の資料行ってみましょうか。
行っちゃいますかね、まあ、はい、あの結局あの金の話を、ね、最後ちょっと1枚だけしとくと、まあ、これはあの先週もお出ししたのかな、結局まあアメリカの財政とかね、うん、まあ、あの FRB の金融政策もいろいろ含めると、まあ、これからまあドルが減価するかなという一つのアイデアではあるんですけどね、まあ、アメリカの財政はねやっぱり悪化して、まあ、GDP に対する、ね、比率が非常にこう増えていく、まあ、これとあの金価格の推移っていうのはですね、ものすごくやっぱり今は似てきてるというのは、今日ご用意したですね7ページの目の資料にねありまして、まあ、これもう一回ね皆さんあのぜひちょっと頭に入れておいてほしいんですよ、うん、まあ、もちろんこれからあのコロナの問題が落ち着いたりしてね、はい、アメリカの財政出動が必要ないということであれば、まあ、私はやっぱり金価格上がっていかないと思うし、うん、逆にあの今の状態が続く、あとはまあ先週もあの FRB のパウエル議長がおっしゃってたように、もうなかなか金利はもう当分数年間上がらないと、うんうん、いう話をされてたんで、うん、はい、まあ、彼らが言う通りであればですね、まあ、なかなかこう金額はむしろ下がりづらいということになって、うん、まあ、そういったところにこう着目する投資マネーなんかが、ね、入ってくれば、まあ、やっぱりあの堅調な、ね、推移が続く可能性もありますから、まあ、財政の問題と、FRB の金融政策と、まあ、両方合わせながらね、ぜひ金額見てほしいなというふうに思いますね、
はいはい、このチャートは今後も要注目というか、
そうですね、はい、まあ、これもあの、まあ、毎月一応財政収支発表されますんでね、はい、まあ、それに合わせて、はい、あのお出しできればなというふうに思います、はい
はい、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア、
坂本慎太郎のマーケットアカデミア、このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、今日は株価指数 CFD の活用について江守さん、そして坂本さんに教えていただきます。さあ坂本さん、
はい、よろしくお願いします、
はい、先ほどから少し空港だなっていう音声がたまに、はい、
あ、バレた
聞こえてきます。なんだかあの、そうそうそう、私も旅気分を味わえています
ですね、たまに、はい、そう、本当は静かなところでやりたいから、なかなかあれで、まあ、ラジオ日経聞いてる後ろでピヨピヨ言ってる時もあるなっていう感じなんですけど、すいません、
なんだかちょっとでもいい雰囲気ですよ、はい、
そうですね、ありがとうございます。そうですね、まずは、まあ、この前の急落から始まって、はいはい、どうなのかっていう話が結構出てます。まあ、うん、この調整が長引く、まあ、調整に入ったのどうかも分からないですけどね、まあ、この調整が長引くのかっていうのを、まあ、少し、おさらいしてみようかなと思うんですけど、
坂本さんは調整とまで言えないと、うんうん、
結局これが終わってみてね、そこが終わってみてここが調整のトリガーだったなっていうのはあるんですけど、はい、まあ、僕はこの前の急落からちょっとまあ時間が短いので売らなきゃいけない人っていうのはそんなにいないかなっていうのもあるんですけど、はい、まあ、今見えてる反応と、まあ、今後の、期待の材料などをまあお話しすると、まずはその、なんだろうな、その失意の逃避 っていうんですか、まあ、そのリスク回避の動きがそんなに見られないよねって、まあ、もしリスク回避の動きをするんであれば株にみんな思いっきり今回お金入れたわけだから、はい、まあ、債券に戻ってくるはずじゃないですか。だからそこが全然ないので、まあ、まだ 0.7% 前後っていう、まあ、債券の10年のプライス米国なので、まあ、それがまずないよねっていうことと、そうですね、あとはまあまあ、ビックスもまあ実際のところまあ6月の調整時までは大きくないよねっていうところがあるというのと、まあ、一応経済環境は悪いですけど指標の改善見られてますので、だからまあ実際まだそこは諦めない人がいるのかなというところと、あとポジティブな話ばっかりしてますけど、まあ、どうせ9月の半ばの FOMC でなんか追加緩和するんじゃないのみたいな期待してる人がいたりもまあしますし、まあそうですね、あとは直近はあれか、あれでしたね、つなぎ予算ですね、米国の、まあ、予算案がですね、まあ、つなぎ予算が成立してますので、まあまあまあ、今まで通りの財政運営がまあ一応できると、だから大統領選挙の後までかな、はつないだということなので、まあ、そこで、まあ、民主党と共和党の駆け引きみたいな面倒くさいことが起こらないというのも一つのプラスなのかなというところですかね。
米国なんですが、まあ、経済指標で言いますと7月の貿易収支、大きく減少しているのが気になって、これなんかどう影響って世界に出てきますかね。
そうですね、まあ1ヶ月だけ見てもしょうがないなっていうところもあるんですけど、
まあ、4、6月とかではなく7月でこれだけ下がっているのがちょっと気になるのかななんて思うんですが、
そうですね、7月もまあ回復する途中ではあるので、まあ、もう少し出てもいいかなと思うんですけど、まあでもまあ、平均してある程度戻っていれば許されるのかなっていうところじゃないですか、今のところは。
数ヶ月間で見てということですかね。
そうですね、経済指標の厳しいジャッジを一回一回下らないっていうのはやっぱりまだみんな強気なのかなって見えざるを得ないかなと僕は思うんですね。
でそこまでこうマーケットはマイナスと見ていない数字ほどは。
そうですね、だからまあなんだろう、大丈夫っしょみたいな、大統領選みたいな大丈夫っしょっていう空気がかなり、まあ、強いし、あとロビン・フッターみたいな人はまだ全然含み益ですからね、あのロビン・フッターの、その逆回転みたいなやつは結構危ないなとは思うんですけど、はい、その危ない水準までまだ株が下がってないですからね。
かなり強気だっていうお話もね、まあ、あの先週もありましたもんね。
そうですね、だからまあとりあえずこの、まあ、ボラティリティを結局、まあ、見えないソフトバンクのせいだよねっていう話にして、やり過ごしちゃうのっていうところがポイントだとは思うんですけどね。まあそうそう、コメントで最近コロナっていう言葉が減りましたねって書いてあるけど、そうですね、確かに
そうですね、
うまく付き合えるようになってきたのか。でも患者数は海外は多いですからね、実際に感染された人はね、なのでまあ終わったわけじゃないんですけど、うまく付き合えてるのかなと思うし、まああとはまあ特に日本だとそのまあ欧米ほど流行らなかったっていうのは、あの予防がうまくいったのかっていうのはあるかもしれないですけど、まあそうですね、この後の生活様式に注目っていうところですかね。
はい、そして、11日金曜日メジャー SQ ありますけど、どんな動きになるんでしょうかね、今週。
そうですね、はい、まあ、基本的には、まあ、一応その週半ば水曜とかの、その、急落、水木の急落を気をつけた方がいいかなと思うんですけど、まあそんなに大きな波乱にはならないかなと。基本 SQ はそのラジオ日記見ても波乱が起こらず終了しましたねっていう言葉は20年ぐらい続いてるんですけど、はい、波乱って過去にあったのかっていうと、いや ないよねっていう、
あ、そうですか
ところだと思いますよ。
でメジャー SQ が11日金曜日にありまして、はい、で週明け14日、自民党総裁選控えてるんですが、はいはい、まあ、それも含めての来週頭への影響とかってどうですかね。
そうですね、そこも多分ないと思いますよ、まあ、所信表明演説みたいなのが、まあ、あるのかな、一応、まあ、少なくとも会見はあると思うんですが、そこで、まあ、目新しいことは多分言わないと思いますし、だからそんなに影響はないのかなとは思うんですけどね。 そんな感じですかね。
そして、今日の坂本さん、うん、資料をご用意いただいてます。
はいはいはい、そうですね、はい。はい。そこからもお話しさせていただくと、はい、そう、ニューヨークダウと日経平均のペアトレードの話をですね、今週もしようかなと思うんですけど、まあでも、米国株が調整したとき、日本株ってそこが高かったから、一瞬ワークしたんだよねっていう話なんですけど、
ね、
まあ、うん、そうそうそう。
だ
これはこのままいっちゃうのかなっていう気がしなくもない。でも、これはこの、ペアトレードの進化が見えるときは、多分この前みたいにニューヨークダウがとんでもなく下がってきたときだと思うんですよ。
そうですね。
まあ、その時に日本株も巻き込まれて買いは損するけど、売りがかなり下落率が高くて、そこの分のですね、さやが埋まるというところなんですけど、まあ、過去の例からいくと、ここの辺はかなり、さやが開いているところなので、まあ、10年、20年というポジションではなく、まあ、1年ぐらい最長のポジションなので、まあ、案外このトレードっていうのはね、うまくいくんじゃないかなと僕は思ってますけどね。うん、急落した時に強いトレードだと思います。
うん、
下がるとね、日本株がやっぱり結構支えられちゃうじゃないですかね。
そうなんですよ、ね、だ次がお締め買いしたいなと思っていると思いますよ、今のこの相場に指加えて見ててっていう、はい、感じだと思うので、で、あとはそうですね、現物の動向と先物の動向があるんですけど、先物がですね、結構その買い戻しがまあ進んでまして、今年1月から5月の半ばまで5兆円売られたんですけど、足元まで約半分の 2.4 兆円の買い戻しが起こっていまして、まあ、あとまあ 2.4 兆円去年ベースまで買おうとしたら買えるんですけど、まあ、これがあった時には、まあ、2万4500円高値ってひょっとしたらあるかもなっていうところなんですけど、まあ、これはいつも言うんですけど、メインシナリオにおいてはいけないよねと、業績が実際良くないので、まあ、いつ、ね、みんなの目が覚めるか分かりませんと、いうことですので、まあ、ポジションを減らしながら空売りせず、まあ、銘柄を狙うと。で、今進行がちょっと弱いので、まあ、進行市場の銘柄は、まあ、おしめ買いするのか、まあ、それとも、今しばらくお休みするのかっていうのを決めながら、ね、やっていくっていうのは、戦略が大事だと思います。
はい、ではそろそろお時間なんですが、最後に、はいはい、クリック365の紹介いっておきましょうか。はい、
そうですね、はい、小川さんオンライン証券ではですね、この、口座開設で、まあ、その後ね、バイバイされてさせていただいたら、まあ、最大5万円のキャッシュバックと、分かりませんという人にですね、オンラインセミナーが、ね、ありますと、いうことと、あと配当の部分ね、この部分がかなりね、9月もらえるように予定になってますので、
はい、
まあ、この辺も含めてですね、興味持った方はぜひオンラインセミナーと申し込んでみていただいたらと思います。
はい、ありがとうございます。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。さて、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。ラジオ日経江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、そして空港からお届けいただきました、はい、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは荒井沙織でした。さあ、来週は坂本さん帰っていらっしゃいますね。
はい、そうですね、ぜひ伺いますのでよろしくお願いします。
はい、来週は3人で、そしてマグマグのコーナーではいつも通りメルマガの、ね、解説と、など紹介していきたいと思います。さあ、それでは坂本さん、この後の、コーナーもお付き合いお願いします。
リスナ
ーの、はい、リスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。